一般質問。市政全般に関する一般質問は、5日間で19人の議員が質問をしました。1人当たり持ち時間は45分でした。小島議員の質問です。小島議員、本市では誕生祝い金をお子さん1人当たり20万円支給している。追加策として第2子に50万円、第3子以降に100万円支給することを提案したい。さらに、児童手当において国の新制度は3歳児から高校まで月額1万円だが、市独自に加算し1万5千円とする提案は財政的に可能か。子ども部長、誕生祝い金の上乗せで約1億4千万円の増額、児童手当の独自加算分で約5億円強の増額となり、今後、児童手当が拡充された場合、地方自治体負担分としての財源確保が必要となる。現段階では、国が全国一律で行う施策を基本とした財源確保に努めていく。小島議員、本市の地方税はここ8年間増加傾向にあり、12億円増えている。ふるさと納税も増加傾向にあり、昨年度は3億5900万円となった。筑波明野北部工業団地が今後稼働すれば約8億円の税収が発生すると試算されている。財源は確保できると思うが、市長の考えは？市長、市税その他が増額しているのは確かであり、その財源をどのように活用していくか協議を行っている。金額が大きいため、しっかりと意見を聞き、参考にしていく。小島議員は他に、学校給食の米飯食材、スピカビルの管理、スピカアセットマネジメント株式会社の経営について質問しました。小倉議員の質問です。小倉議員、私を含む女性議員3名で、市長、教育長、教育部長へ小学生を対象とした主権者教育、小学生を対象とした子ども議会の開催、学校教育の中での議場の見学や議会の傍聴、議場を使っての学級会をはじめとした会議の開催について要望書を提出したが、市長はその後どのように考えているのか。市長、公職選挙法の改正により、選挙権年齢が18歳以上に引き下げられたことから、高校生はもちろん、小学生、中学生の段階から、体系的な主権者教育の充実を図ることは大切なことだと思っている。教育部長、要望の一つ、学校教育の中での議場の見学に関しては、現在小学校において、警察署や消防署などの公共施設を社会科の授業で見学をしているため、その一環として議場の見学を含めることは大変有効な提案。学校や議会事務局と調整等を進めていく。小倉議員、学年に応じて議会の傍聴も考えられないか。教育部長、発達段階に応じた取り組みを適時適切に行うことが必要であることから、今のところは中学生が最適かと考えている。小倉議員は他に、茨城県西部医療機構、水泳学習の民間委託、学校給食について質問しました。三沢議員の質問です。三沢議員、文科省による教職員の勤務実態調査が6年ぶりに行われたが、本市の令和4年度の小中学校の時間外在校時間が45時間を超えた教員の人数と割合は？教育長、1ヶ月平均で小学校は約 61.8 人、中学校は 100.9 人、割合では小学校は 15.5%、中学校が約 50.5% であり、減少傾向にある。三沢議員、どのような対策により改善されたのか。教育長、 中学校での部活動では、土曜日曜と月曜日から金曜日までの間で、それぞれ1日休みとしている。また小学校では、就学時健康診断など、全職員で実施していたものを、教育委員会で実施している。配布物などは、待ち込みメールを活用し、負担を軽減し、改善につなげている。三沢議員、教職員の持ち帰り仕事の人数や内容、時間について把握しているか。教育長、校長に許可を受け、退出記録簿に基づき持ち帰り人数は把握しているが、内容、時間については把握していない。三沢議員、新型コロナウイルス感染症が5類に移行し、行事も通常開催に戻りつつあり、業務の増加が懸念される。スクラップ&ビルドの観点から、本市独自の大胆な業務削減策が必要では。教育長、コロナ禍により、運動会の半日開催など、様々な業務・行事の大幅な見直しがされている。ただし、子供にとってカットできない部分は大事にしながら慎重に見直しを進めていく。三沢議員は他に、子供の自殺対策緊急強化プランについて質問しました。吉富議員の質問です。吉富議員、本市の SDGs 達成に向けたありたい姿の状況はどうか、また本年は SDGs 達成年の中間年にあたる、アワードを開催するなど想像力を膨らませる一歩が必要と思うがどうか。企画部長、本市のありたい姿は第二次総合計画と SDGs の17個のゴールを紐づけていることから、総合計画の将来都市像であるあらゆる世代が安心して暮らせる元気都市築成。新たな取り組みとして本市独自のロゴマークを決定した。SDGs に取り組む企業、団体等に掲示、掲載してもらい、取り組みを内外に示しながらイメージアップを図っていく。また、SDGs パートナー制度を導入し、登録した企業、団体等との連携を図り、持続可能な街づくりの機運を高め、SDGs 普及を加速させたい。提案いただいたアワードは、今後調査研究に努めていく。吉富議員、第二次筑西市総合計画のうち、SDGs との関係性を意識した教育の推進はどうか。教育長、学校教育では SDGs 目標16の平和と公正をすべての人にの達成に向け、1、いじめ撲滅運動、2、生命尊重、世界平和を題材にした授業、3、特別活動、学級活動において SOS の出し方指導を行っている。今後、本市のロゴマークを全校に広め、様々に活用していく。吉富議員は他に、防災行政について質問しました。日高議員の質問です。日高議員、令和4年度に子宮頸がんワクチンの積極的勧奨が再開されたが、本市の接種率は？保健福祉部長、令和4年度の定期接種では 13%、キャッチアップ接種では 8%、令和5年度は7月現在、定期接種では 8.2%、キャッチアップ接種では 5.9% の接種率である。キャッチアップ接種とは、接種を受けていない方への救済措置で、1997年4月2日から2007年4月1日生まれの方が対象となる。日高議員、ワクチン接種が始まった当時の接種率は 70% を超えていた。現在の接種率が低い原因、対応は？保健福祉部長、副反応や健康被害等の不安が払拭しきれていない。この不安を取り除くことが接種率向上につながると考える。日高議員、予防接種の通知内容は？保健福祉部長、本人と保護者の理解を得るために、ワクチン接種の案内、 厚労省のリーフレット、予診票を送付している。日高議員、米国の子宮頸がん検診受診率は 85% と高い。本市の受診率は？保健福祉部長、令和4年度の市の検診は20歳以上の女性が対象で、市の検診として把握できる受診率は 10.9% である。日高議員は他に、不妊治療を保険適用外の方への支援、放課後児童クラブでの昼食提供について質問しました。ここまで一般質問19人の議員のうち5人の議員の質問が終わりました。